はい、こんにちは、サライジン三永です。私の部屋は嬉しいことにベランダから日の出が見えるんですよ。たまに日の出を見るためだけに早く起きてベランダで待機しています。比叡山と如意ヶ岳はビルに遮られてほぼ見えないですけれども、東山はバッチリ見えます。そして東山から太陽は昇ってきますので、毎朝見ることができる山の葉をゆったりと太陽が昇ってくるのを遥かに眺める最高の気分です。というわけで本日は東寺を歩きます。東寺は正式には京王護国寺、東寺真言宗総本山、平安京遷都後間もなく王城鎮護の寺として創設され、嵯峨天皇によって弘法大師空海に下賜され、真言密教の根本道場となりました。ちなみに関東では誰もが東寺とフラットで発音してました。関西では東寺と、都にアクセントを置いていることにびっくりしました。本日は関西式っていうんですかね、東寺と読むことにします。近鉄東寺駅下車、九条通りを西へ歩くこと3分。パッと視界が開けて、当時の追事塀沿いに五重の塔が目に飛び込んできます。新幹線で京都に着くと真っ先に見えるのがこの当時の五重の塔です。古都京都の玄関の象徴として親しまれています。当時の塔を左にて止まれば七条ステーション、京都と呼び立つる、壁夫の声も勇ましや、鉄道唱歌に歌われています。五重の塔を右に見て、また堀の鴨に見とれながら、九条通りを西へ歩いていくと見えてきました。南大門です。蓮華王院33間堂の西門を明治28年1895年に移築したものです。創建は慶長6年と言いますから、関ヶ原の合戦の翌年じゃないですか。切妻造り、本瓦葺きの雄大な八ツ足門です。八ツ足門というのは、別名八脚門。四本の本柱の前後に、四本の控え柱と呼ばれるサブの柱があるものです。上から見るとこうなります。図をご覧ください。柱は全部で12本だから、12足門じゃんと思うんですけれども、八ツ足門と決まっているらしいです。南大門をくぐり、南から順に、金堂、香堂、直堂が一直線に並ぶ伽藍配置は、創建当時からのもので、奈良時代以降の伝統を踏襲しています。当時の配管受付は、伽藍の中央、やや北側にあります。なので通常は、南大門からは入らず、東北の慶賀門から入るのが近いです。しかし今回は、南大門、金堂、香堂、直堂と並ぶ伽藍配置を実感するために、あえて、南大門から歩いていきます。当時は正式には京王護国寺、当時真言宗総本山、平安京遷都後間もない延暦15年796年、王城鎮護の寺として創設されました。はじめ羅城門の東に当時、西に西寺が築かれました。後に祭事は廃れ、当時だけが残り今に至ります。祭事の跡地には現在火が立っているだけです。公認14年824年、嵯峨天皇より弘法大師空海に下賜され、以後高野山金剛無事と並び、真言密教の根本道場として栄えました。伽藍東南に立つ五重の塔は、新幹線で京都に入ると真っ先に目につくもので、当時だけではなく、京都のシンボルとして、ランドマークとして親しまれています。 毎月21日の弘法大師の命日は、弘法さんと呼ばれる縁日で賑わいます。1000軒以上の露店が並び、20万人以上の人出がある京都の風物詩です。特に、12月21日の姉妹弘法、正月21日の初弘法は楽しいです。私は、弘法さんの露店を見て回っていると、上野の不忍の池あたりの雑然とした空気を思い出して、懐かしくなります。南大門入ってすぐ右手にあるのが、八島社です。当時、創建以前からこの場所にあった社で、祀られているのはこの地の地主神とも、大名無知の神とも言われます。弘法大師空海は、この地に伽藍を築くにあたって、もともと鎮座増し増していた八島社を厚く祀ったといいます。八島社を後に、伽藍西側の広い砂利道を歩いていきます。すぐ左手に見えてくるのが修行大師の像です。修行をしている弘法大師様。これを機に弘法大師空海の生涯をざっと復習しておきます。弘法大師空海。弘基5年774年。だからまだ平城京に都がある時代に四国讃岐に生まれた。上京して学問に打ち込むうちに仏教に開眼。阿波や土佐で修行するうちに大日教に惹かれていき、密教へと導かれ、得度します。延暦23年、804年、31歳の時、遣唐使として、7つ年上の最長らと共に中国に渡り、長安清流寺の慶化和城から密教の奥義を伝授され、大同元年806年帰国。帰国後は主に高尾山寺、現在の神護寺を活躍の場とし、嵯峨天皇より信任を受けます。この頃、天台宗を開いた最澄と交流し、最澄に密教の勧請を授けます。勧請といって、密教の伝授をしたという印に、こう水を頭に垂らす儀式のことです。キリスト教でいう洗礼のようなものです。それを最澄に授けた。けれども、後に空海と最澄の二人は、密教に対する考え方の違いから、決裂してしまいました。公認14年、824年、嵯峨天皇より当時を貸しされます。その際空海は条件をつけました。他の宗派と一緒のいわゆる見学道場ではなくて、当時を真言密教のみの根本道場としてくださいと。そうでなければ当時はいりませんと。つまり、奈良の仏教である南都六宗などと一緒にやるのはごめんだと。空海の密教に対する並々ならぬ覚悟が見て取れる条件でした。わかった。嵯峨天皇は空海の出した条件を飲みます。以後、当時は京王護国寺と名を変え、真言密教の根本道場として栄えていきます。天長9年832年、空海は高野山に隠棲。承和2年、835年入寂。しかし、空海は入寂後も即身仏として生き続けているとされ、ここ当時と高野山金剛無事には、日に3度の食事が厳粛に供されています。修行大師像の隣には、勧請院の追示塀が見えます。勧請院は、真言密教の奥義を師から弟子に伝える勧請の儀式を行う道場です。普段は使われていない上に非公開ですが、正月に真言宗最大の行事、五七日御塩が行われ、4月21日の空海の命日には 一般に公開されています。砂利道を北に進んでいきます。右に金堂、香堂、直堂。左に本坊の追示塀を見ながら歩いていくと、左に三重堂の入り口が見えてきます。今工事中ですけれども、三重堂は弘法大師空海の住居跡と伝えられる神殿造り、単層入りもや造り、日和田武器の建物です。今も大師が生きているかのごとく、日に3度食事が捧げられています。堂内に弘法大師座像、不動明王座像を安置し、毎月21日の縁日には、たくさんの人で賑わいます。現在工事中で、弘法大師座像は他に移されておりますか？不動明王座像は工事期間中もお祭りしてあります。身は荒野、心は当時に収めおく。大師の誓い、新たなりけり。身は荒野、心は当時に収めおく。大師の誓い、新たなりけり。空海は晩年に当時を去り、高野山金剛無事に入りますか。最後に当時を出るとき、伽藍北西の蓮華門から出て行きました。そのとき、不動明王が別れを惜しんで涙を流すと、空海の足元に蓮華の花が咲いたと伝えられます。伽藍中央北寄りにあるのが直堂、直堂です。創建年代は不明で、昭和5年1930年に焼失し、昭和8年1933年に再建されました。よく中で展示会などのイベントをやっています。この日も、なんだかイラスト展示してありました。直堂正面の拝観受付から中に入ります。最初に見えてくる建物が、香堂、香堂です。弘法大師空海が最も力を注いだ建物で、当時の一番の見どころと言えます。須弥壇の上に、21体の仏像が安置され、密教の世界観を立体的に表した、立体曼荼羅、立体曼荼羅になっています。中央に、大日如来座像を中心とした、五智如来像。その左に、五大菩薩。右に、五大明王像。左端に、梵天像。右端に、帝釈天像。そして四隅を、四天王像が囲むという配置で、21体の仏像のうち15体は、創建当時のものです。ただただ圧倒されます。修学旅行や団体ツアーでは駆け足で通り過ぎることも多いと思いますが、ここ行動だけは、行動だけは、他の時間も削ってでも足を止めてじっくりしみじみと見ていきたいところです。むしろ一日中、大日如来座像と向かい合い、口の中でブツブツブツブツ真言を唱えるというのも豊かな一日じゃないですか。弘道の南に立つのが当時の本堂にあたる金堂です。重層入りもや造り、本瓦葺きの堂々たる建物です。当時が創建されたのは平安京遷都後間もない延暦15年796年ですが、完成までには長い年月がかかっています。桓武の次の平城天皇、さらにその次の嵯峨天皇の代に、弘仁14年824年、当時は弘法大師空海に下賜されますか。その時完成していた建物は金堂だけで、あとは小さな僧房と、荒れ地が広がっているばかりでした。平安京の都づくりと、恵比氏との38年間にわたる戦いとによって、国庫は圧迫され、寺づくりどころではなかったんですね。唯一完成していた本堂たる金堂も、 文明の土一揆、1486年、室町時代の文明の土一揆で、土民が境内に乱入し、焼き討ちにされます。慶長8年、1603年、豊臣秀頼が、片桐勝元に命して再建させたのが、現在の金堂です。桃山時代の仏師、後世による薬師三尊像が安置されます。薬師如来座像を中心に、左に日光菩薩立像、右に月光菩薩立像、そして薬師如来座像の後背に埋め込まれた七体の化仏という小さな仏様、台座を支える十二神将像も思い思いのポーズをしており、表現豊かです。薬師如来像は平安時代以降、左手に薬香という薬の壺を持った姿で作られることは多いですが、この薬師如来像は薬香を持ちません。桃山時代の作品ながら古代風に作ったんでしょうか。五重の塔です。初代五重の塔が完成したのは、弘法大師没後約50年の元享7年883年頃。その後、火事による焼失を繰り返し、現在の五重の塔は五代目、寛永21年1644年、徳川家光の再建によるものです。高さは55メートルあり、木造の塔としては日本最高です。当時の境内から五重の塔を見ると西を向いていますので、午前中は逆光になることが多いです。むしろ午前中は当時の外から見た五重の塔こそ日光に照らし出されて生き生きして見えます。ひょうたん池。ツツジやモミジの季節は色鮮やかです。池に五重の塔が、香道が、金堂が映り込む様もいいもんです。ひょうたん池の奥に、大宮通りに面する東大門は、建久9年1198年、文学商人の大勧進により再建されたものです。建武3年1336年、新田義貞が足利尊氏を攻めると、苦戦した尊氏は当時へ駆け込みます。そしてピシッと扉を閉めて、新田の追撃を防ぎました。これにより、深い門と書いて、開かずの門と呼ばれることとなりました。この開かずの門こと東大門も、南大門と同じく、八つ足門です。その他、塔頭の勘知院が、春と秋に公開されています。勘知院は、当時の塔頭の一つです。宮本武蔵の筆による、襖絵、わしの図、竹林の図。思い思いの乗り物にまたがった五体の仏像、五大虚空像菩薩像。まあ乗り物になってるのも神様的なものなんですけれども。枯山水庭園の涅槃録など見どころが多いです。本日は当時を歩きました。京都観光の定番コースですので、京都通ほど今更と、敬遠しがちですけれども。しかし、歩けば歩くほど味わい深く、何度訪れても発見がある。弘法大師空海の魂に触れることができる。それが当時。当時。当時です。音声付きメールマガジン、左大臣の古典歴史の名場面を配信中です。日本の歴史や古典、そしてこのような日本各地の名所、史跡を歩く旅の話もお届けしています。楽しみながら深く立体的な知識が身につきます。この音声も以前メルマガ配信したものです。週3から4回、1回10分程度、無料です。いつも使っているメールアドレスを下のボックスに入力して、無料メルマガを受け取ると書かれたボタンをクリックしてください。メールアドレスの入力間違いが増えております。入力間違いにご注意ください。または、空メールを送信することでも登録できます。下の、空メールから登録のリンクを押すと、 メールアプリが立ち上がるので、件名、本文は空欄のまま送信してください。次回からお使いのメールアドレスにメルマガが届きます。本日も佐大臣光永がお話しいたしました。ありがとうございます。ありがとうございました。